旅鉄路線図。今回の路線は淀線です。この路線は高知県四万十町の和解駅から愛媛県宇和島市の北宇和島までを結ぶ全長 76.3km の路線で、駅数は20。1914年、大正3年に宇和島鉄道として北宇和島から近長までが開業、1974年に全通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
淀線、
ここで告白しましょう。20年乗ってません、ごめんなさい。
20年前ですか。
20年前で、92年乗ってるんですよ。
ああ、そうです。まあでも92年だったら最近な気がします。
88年と92年に乗ってるんですよね。
うん、
はい、
そうかそうか。僕でも20年前に撮った八高線の写真がありますけど、赤い首都圏色の機動車でし、2ブロックの俺がいましたね。
おお
懐かしいな。ねえ、その20年前ですか。伊予の与と、土佐の土、
はい、
土っていうんですね。淀線と読みます。これ淀線っていう、この淀っていうのがなんか水辺っぽい、
なるほど、
感じをね、僕が受けて、いい名前じゃんとか思ったら、あ、そっちの淀かっていう感じだったんですよね。
大阪とかにある淀ではないですね。
そうそうそう、淀川の淀みたいな感じでね、はい、で最後の清流って呼ばれます、これは何川かというと
四万
十川ですね。四万十川でございますね。四万十川に沿ってずっと走っていきます。車窓はやっぱりその豊かな自然をバッチリ楽しめますということで、はい、トロッコ列車も走ったりなんかしてますよね。
そうですね。
最後の清流って呼ばれるんですけど、僕はですね、実はあんまりよく分かっていずにずっと最後の清流っていうのを見てたんですよ、はい。まあ、最後の清流っていうんだからすげえんだろうなと思って、久保川で止まったのかな。
あー、渋いですね。
久保川で泊まりました。泊まって起きて、で和解の間を200円払って、
はい、
で18切符で淀線に入ったんですけども、あのダムがないんですね。
そうですね。かつ、加工までに大規模な工場もほとんどないと。
あ、そういうことか、
はい、
だからもう汚されるものがないと、
はい、
もう自然そのままの綺麗な流れということで最後の清流と呼ばれてる。
そうですね、
わけなんですね。 JR 全線読みつぶし乗りつぶし、めぐみともひとさんの本に書かれておりますね、
はい。
起点が和解です。久保川じゃないんです。
そうですね。
JR がね、四国でこう輪になってつながってるかと思いきやそうじゃない、
はい、
ここがポイントですね。
一駅区間だけという、
このこれによってですね、
はい、
18切符検索とかするとですね、ぐーるーって土産線の多度津の方もあってっていうのが出ますよね
あー、出るんですね。
出ます。乗り換え案内すると、
あー、言うぞ聞かないですね。
聞かないですね。ここなんで、これ別途料金払いますよ。これは土佐黒潮鉄道の路線だからです。
はい、
西の方へ、すくもの方まで行きますね。
そうですね、
はい、そこからフェリーで九州まで渡れます、
はい。
土佐黒潮鉄道と分岐する場所があるんですよ。川奥信号場と言います、
は
い。
ああ、そうですね。
めちゃめちゃ山の奥、めちゃめちゃ高いところにあるんですよ都会ではよく見る、両方2つ線路が並んでいて、バクってこう交差して、左右に分かれていくって感じの場所なんですけれども、淀線はそのまままっすぐトンネル突きっていきます、
はい。
土佐黒潮鉄道はぐるーっとループして思いっきり下に下がっていって、
ね、はい、そうですね。これループに入ったところで分岐するんですよね。
あ、そうですね。ループの入りっぱなで、
はい、
分かれるところになります。よく見ると下の方にループした後の先の土佐黒潮鉄道の線路が見えたりする。宇和島に向かって左下の方に眺めることができるらしい、
はい。
僕は眺めれませんね。どれだどれだ、あー、トンネルみたいな。
僕も下は見下ろしてないですね。あれずっと僕ね、一番前かぶりついて、
はい、
ここが分岐だっていうのはね、よく覚えてるんですけど、
ちょっと見落としがちなね、
はい、
見どころ、ループ線でございます。その後はですね、ずっと清流に沿って走っていくわけなんですけども、
そうですね、淀線の場合は、
はい、
惜しいというかですね、
惜しい、
この淀線が一番綺麗なのはこの家路川から江川崎のあたりまで、
はい、
が、まあ、一番こう四万十川に沿っていくところなんですけども、
ああ、そ
う
か、じゃあ前半にあるんですね、
はい。で、何分ここはですね、はい、新しいんですよ、線が。
あ、そうだ、
はい、
実は開業したのがですね、まあ、大正3年なんですけど、
はい、
それは宇和島の方のちょこっとでして、
そうですね、
全部が通ったのが昭和49年、
74年、
お、同い年、
この時に74年にこう全通して、
はい、
宇和島線が淀線になったわけなんですけども、
うん、
まあ、鉄拳鋼団とかが作った線路ということもあって、まあ、結構トンネルで突きちゃったり、
あ、そうか、じゃあ結構割と高速で走れるんだ。
そうですね、ここは線形がいいんですよね。
そうですね、ここのこの淀線というのは唯一高知県と愛媛県を結ぶ路線だそうです、はい、
そうですね、
路線にもかかわらず、はい、高規格路線にもかかわらず、
はい、
人が乗ってない。
うーん、まあ住んでのところで特定地方交通線になるところでしたからね、
危なかったですね。
まあこれあの、そうですね、平行道路未整備ということで、
あー、まあ、そうか、
除外されたんですけど、
まあでも確かにここのトラフィック僕が乗った時も僕しかいませんでした。朝一で、
はい、
もう運転手さんとこうもうマンツーマンみたいな感じでずっとね、はい、あの行きましたけれども、
はい、まあでも本当にね、あの四万十川に沿ってずっと行きますし、確かにトンネルは多いんですけれども、あの何度も四万十川渡るんですよ、
うんうんうん、
ね、だからあのこう川を見下ろしたり、それからこの辺の名物の沈下橋、
沈下橋ですね、
見えますからね、
沈んで下に降りる橋って書くんですね、
はい、
うん、沈下橋、
そうですね、あの水が増水するとあの水の中に沈んでしまうから沈下橋なんですよね、
ペターンとした橋なんですよね。
そうですね、
橋桁がいっぱいトコトコトコってあって、
はい、
その上をこう板っぺりみたいなのが渡してあるような感じで、はい、もう流れになったら流れちゃっていいっすよみたいな感じで、
いやいやいや、
割とそのぐらいの簡易な感じ で、
まあそうですね、
実際流されちゃってる、ポコポコした橋桁が残っていて、上はもう道路なくなっちゃってるのもいっぱい見ました、
うん、
車窓で、まあ、この沈下橋は非常にこの淀線の車窓で特筆すべき景色の見どころですね。
そうですね、
大体この機動車が走ってるんですけれども、
はい、
キハ54だったり、
はい、
32か
32ですね、四国は JR 化の前後に登場した車両なんで、まあ、結構車齢いってますよね、
うん、トイレがないみたいなやつですよね。で駅でトイレってなると、駅のトイレ崩落寸前なんですけど、
いやもうね、 JR 四国のね、駅のお手洗いにはね、僕もここではとても語れないような思い出がいくつもあります。
本当ですか、
はい、
ちょっとなんかトイレが良かったと思って行ったら、うわーって、
うわー、なんとこれ
とかがねありますから、はい、気をつけたいところです。
はい、
逆に、その自然たっぷりなところを楽しんでいきましょうということで、
はい、
まあ、キハ54にくっつくことが多いんですが、トロコ列車、
はい、そうですね、
清流四万十号という、
はい、
のがありますね。
これはですよね、
トラですよね、普通の、
はい、もう普通 の、 あの無外貨車 JR で一番歴史で、あの昔から走ってますよね。
ああそうなんですね、
トロコ列車としては、
うんうんうん、
はい、でまあ揺れるみたいですよ。
ああそう、荷物と一緒ですからね。
まあそうですよね、この清流四万十号と南阿蘇の夕菅号、
あ
これは揺れます。
揺れるんだ、揺れるっていう前情報があって行った方がいいですね、これは。
そうですね、四万十号は僕は乗っていませんが、まあ、押して知るべしです。
すごく簡単な路線なんだけれども、何ですかね、ひなびを、
はい、
存分に味わえる、あのコンクリートの劣化感とかね。
あでもね、
はい、
そう僕思い出した、今さっき88年と92年って言いましたけど、
はい、
その前にね、一番最初乗ったのは85年でした。
おお、
ね、中学1年生か2年になる時で、
うん、
江川崎の駅、
はい、
で生まれて初めてテレホンカードを使いましたよ。思い出した思い出した、
メモリアルな場所じゃないですか。
そうそう、江川崎の駅の、
はい、
電話ボックスがテレホンカード対応になっていて、
なったんだ。
僕は家から持たされていた筑波万博のテレホンカード
ありましたね、
うん、でさらにラジカセ、
うん、
京王デパートで買ってもらった安いラジカセを持ってったんですよ。
ほう、
ウォークマンなんて買えませんから。
はいはい、
うん、でね、川崎の駅前で斉藤由紀の卒業をなんだか聞いた記憶がすごく鮮明に残ってますね。
うわー、やっぱ歌は残るんですね。
残りますね。だから未だに僕ね、そうだ、淀線斉藤由紀卒業
制服の音を歌って音をポッドキャスト歌っちゃいけませんね、あの、あれですよ、胸のボタンのやつですよ。
そうですそうです、
はいはいはい、卒業式に泣かないとね。
そうなんですよ、
あの冷たい人と言われそうですよ
ね。そうですよね、もう、うん、そんなことはないんですけどね。
オチが何だったか覚えてませんけど、そこだけ覚えてます、そんな思い出があるそうですね、
はい、
でやっぱり車窓が淡々としてますから、はい、どうしてもなんか面白いことないかなと思って思いつくのが駅名遊び駅名でここを通っていくと面白いのが、まずはハゲ、
あハゲありましたね、
はい、半分の家と書いてハゲと読みますね。なんか由来があるらしくて、
はい、
平家のお中土伝説っていうのが四国結構あるんですよ。
うーん、
であの矢の桂橋とか、
はいはいはい、
平家の平っていう字を一番上の棒を下にグッて下げて、
うんうん、
ハゲにして、
なるほど、
あの なんか分からないようにしたみたいな、その元兵器だったけどバレないようにこういろいろ工夫してるっていう伝説結構ありますよね、各地。
はいはい、ありますよね。
その中の1個として確か数えられてましたね。あとは昭和と大正があります。
はい、土佐大正、土佐昭和、
ね、この辺りも非常にこうなんていうかもう川沿いにあって、
はい、
ちょっと高台にあるんですけど階段が崩落しそうな感じの、
はい、
ところなんですよね。
でも土佐明治がないってのはよくね、あの笑い話みたいな感じで言いますよね。
若いと言われて喜んでハゲと言われて怒り出すっていうね歌があったりとか、はいはいはい、あとは昭和大正はあるけど昭和大正なあせ明治はないがよ、
ああそうでしたそうでした
というね歌もあるんです。これ節を知りたいですね。
今ね仮にねこの辺に新興住宅地ができて新しい駅ができたら絶対もう土佐平成駅ですよね。
新駅建ててみたいですね。そしたらね
いいですね。
まあ、ぜひ土佐大正土佐昭和という隣駅なんですよ。無理やり作りましょう町を、かゆりさん。
ここ駅間短くてね、ちょ山の斜面がすごく迫ってますからね、難しいけど。
なるほど。
頑張って。
でマストなのはあの電話ボックス。もうでも電話ボックスも遠くになりにけりですよねこれ。
そうだね。
もうほとんどないですけどね。
で川崎駅の電話ボックスありますよ。
おお来た。
この電話ボックスですよ。
わかりやすい、あの
そうそう
郵便のポストと電話ボックスと駅の入り口っていうこの安定感。
いまだにこのグリーンの公衆電話なんですね。
ボックスですね、綺麗に。やっぱりこうなんかこう使う人がそんなに大量にいるわけじゃないから、
はい、
形もねそのまんま残されてますね。
そうですね、うん、でもこの時ねこんなところにまでテレフォンカードの公衆電話が来てるなんてすごいって子供心にすごい思いましたよ。
あ
ハイテクだとニューメディアだと思いましたね。
え川崎でね、
はい、
新聞輸送があったりもするらしい。
今もやってるんですか。
2007年現在の情報ですが、県紙高知新聞と愛媛新聞、下り 4833D が高知新聞、上り 4832D が、愛媛新聞を数十部積んで江川崎駅で業者に渡すそうです。もともとの一番最初の始まりが宇和島の方だったんですね。
そうですね、
宇和島の方から、だから宇和島の駅から、地下長っていうところまでなので、予算本線が伸びてきて宇和島まで行ったことで、この北宇和島と宇和島までの間を上げて予算線は北宇和島までを持ちましょう。ねえ、どんどん人がいなくなっちゃってますけどね、
はい、
予算線内は始発駅、終着駅、他の路線と接続する駅を含めて緑の窓口が設置されている駅がない、
うん、
まあ、ただ、まあ、久保川と宇和島の方にはいますけどね人が、
はい、
うん、ねえという感じですね。そのまま残されてるというか。
そうですね。で宇和島も久保川も特急との接続はいいんですけど、
はい、
普通列車との接続が絶望的に悪いので、
接続なんとかしてほしい時ありますよね。
まあ、あの特急との接続は取ってるんでね、
うん、
いいんですけど、まあ、18切符使われる方にはなかなかこう訪れるのは大変だぞと、乗り換え客というのはほとんど考慮されていないですね。
そうですね。だからどっちかっていうと回るときに高知から回るよりは宇和島の方から回った方がいいかもしれないです。宇和島の方のこうちょっとした集落が見えてきて、最後の清流四万十川が見えてきて、で、お金をちょっと払って、土佐の町入っていくと、でカツオを食うみたいなこの流れ。
なるほど。逆に清流を見て宇和島を経由してぐるっとこう予算線に乗って下灘で夕日を見るっていうコースもありますよ。
ああ、そうです。僕そっち側で行ったんですよ実は。久保川で泊まって和解に入って宇和島、松山に行ったので、はい、そういうルートだとね、昼前ぐらいに、新線で松山に着き、
はい、
旧線もさらに行くとちょうど夕方なんですよ。
うん、
っていうね、この辺はもうみんな多分同じようなルートしかないという。
まあそうですね、
大体この辺旅人が重なっちゃうコースですね。
はい、
まあ楽しめるといえば楽しめるポイントかもしれません。いまいちオチが分からない感じですけれども予算線いかがでしょう。
まあ、予算線ね、いい路線ですよ本当に。北宇和島江川崎間とそこから和解までもう全く性格が違って、
はい、
もう線形も全然違いますから、
うん、
そういった昔のローカル線とこう昭和の新しいローカル線の違いっていうのも味わえると思いますね。
うん、僕はね、やっぱりここはその揺れるトロッコに乗りたい。
いいですね。
もうダメだっていうぐらい、ちょっとダメだ、普通の車両に移ろうっていう感じの。
いやいやいや、
あの風を感じつつ、すげえな、はい、これ本当に貨車だなっていう感じの揺れを楽しみつつ、プリミティブに対してはプリミティブみたいな。
はい、そうですね、それでいきたいですね。
感じですね、自然をたっぷり楽しんでいただければいいかなと思います。
はい、
はい、というわけで今週は静かな最後の清流に身を預け、 予土線の話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部ではダイレクトメッセージを大募集しております。ぜひぜひ送ってください。俺先噛むないろんな方がね、その桜の名所、教えてくださいということでいただきました。日本のブルボンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、名鉄桜駅、名鉄に桜っていう駅があるんですよ。
あるんですね。
うん、この桜駅っていうこの駅の駅名標の後ろにある一本の桜の木が綺麗ですと。
なるほど、桜がもういっぱいに積まれてるんじゃなくて、その一本の桜が綺麗なんですね。
そうですね、桜並木とか、ね、たくさん集まってすごいっていうインパクトのね、桜と、はい、一本がドーンってこう存在感を出す、
はい、
ね、あの京都の丸山公園の桜とか、
あ、インビ線の三笠多橋なんかもいい感じですね。
一本桜がね、いいっていうのもね、もうちょっと分かりますね。
私の小学校も真ん中にドーンと立ってました。
本当ですか。
はい、校庭に、埼玉県の四季です。
四季、
はい、
やっぱり学校に咲く桜っていうのはね、
はい、
そうです、やっぱ学校には桜が必要ですね。
必要
な
んですよ。ちょっとこの話していいですかね。
はい、
僕ですね、新しく曲作りましてですね。
出ましたよ。
桜道っていう曲を作りました。うん、
はい、
これ学校の、ね、卒業式のために作ったんですよ。卒業式のためにというか校歌のために作ったんだけど、
はい、
卒業式で歌ってくださいって言われて、作ったんですけど、ちょっとねこれ触りだけ聞いてもらいたいと思います。どうぞ。はい、はい、こんな感じの曲でございます。感動です。
いい曲ですね。
ライブでも聴かせていただきました。
そうなんです。実はライブをやらせていただいたんですね。3月の24日でございますけれども、渋谷のですね、ライブハウスでライブ、ワンマンライブやらせていただいたんですが、まつみちゃんもおかげさんも、
はい、
来てくださったんですよね。
いや、お昼の会を作っていただいたので
良かったですよね。
はい、気兼ねなく行ける、はい、
僕たちね、ママの日常ね、ますみちゃんから知っているので、
なるほど、
夜は動けないんだな、この人たちっていう。
そうなんですよ、ご飯食べさせたらお風呂入れたり、忙しいんで夜絶対行けないから。
いっぱいありますからね。
本当に
昨日のね、2時とかそのぐらいでちょっとなんかライブできないかなと思って設定をさせていただきましたが、
はい、
で王子も聞いてくれたんですよね。
ね、お兄ちゃんお歌歌ってたでしょ。聞いてた、どうだった。
楽しかった。
楽しかった。
やっぱステレオタイプの答え、ありがとうございます
いい答えはありがとうございます。
すごい目は笑ってなかったですけど
ね。いや
ありがとうございますね。えというわけでですね、僕大関君歌を作っておりますけれども、桜の話がね、結構桜の曲っていうのはいっぱいありますけどね、どんだけあるんだよっていうのあるじゃないですか。
まあそうですね。
ね、それぞれみんなアップしたらいいと思いますね、はい、というわけでですね、あともう一つぐらいちょっと紹介しましょうかね。
はい、
H 藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
関西の桜の情報です、
うん、
関西だと嵐電の桜のトンネル、
うん、
先週紹介しましたね。
はい、
やる滝から歌野までの北野線の部分ね、桜のトンネルがあります。それからですね、もう一つ桜宿川。
あー、そうだそうだ、
あの宿川のあたりも桜並木ですよね。
うん、
それから関西本線の笠木、うん、あと阪和線の山中系、
それはあんまり知らなかったな。
あと環状線の桜宮だそうです。やっぱり関東に住んでるとね、地元の桜の話はちょっと気になりますけど、
はい、
そういうとこもあったんだっていうね、改めて初めて、
そうですね、ちょっと
気づきますよね。
関西随県版の方は誰かね、
僕ね、4月の7日にですね、中井誠也さんと一緒に神戸でイベントで、
はい、
今年のね、桜は関西なんですよ。
なるほど。
なのでね、ちょっとね、この辺り参考にさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。
リサーチもついてください。
そうですね、来週も引き続き桜のお話したいと思いますので、ぜひぜひ聞いてもらいたいと思います。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。